皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルです。パーソナリティ中野智子です。
柴田香織です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。こんばんは。押し詰まってまいりました。先生もお坊さんも走るという
走ります、ね、
走ってますか、ね、
走ってます
、はいねはい、
あっという間ですね1年 ね, ねびっくり、う
ん、それでね最初にあの2人にお伺いしたいのは、
はい、
今年一番わろたなというね
どんなことで
わろたな大阪弁で言うわろたなというね、はい、あの標準語で言うと、うん、笑ったっけなという、うん、こんな話 どうですか。
いいですね。ちょっと柴さんが、
う
ん、
私ですか。
いつも笑ってるんでね。
そうですね。私基本的になんかもう普段から笑ってるんですけれども、まあ日常生活で言えば本当に息子たちにはよくね笑かしてもらってるとか、もう小学生なんでこう面白いことが大好きだから
自分で。男の子2人。
そうです。もう自分でねしょうもない作詞作曲した曲を歌ってね私に愛の手をさせるんですよ。うん、そんなんでいつもね面白いなと思って笑ったりとか、まあそういうこともあるんですけど。ここ最近そうですね仕事の面では、うん、その10月31日にその CD デビューフォーエバーガールさせてもらった時に、まあ、初ライブがあるということで初めてダンスレッスンというものをしたんですよ。
振り付けもあるんですね。
振り付けね、うんはい、その時にまあまあ一応最年長アイドルみたいに言われてるんですがもう踊り始めるとやっぱり40代だと、うん、もう全然踊りがみんな入ってこなくて
何人ぐらいで
踊る、あのメンバーが8人なん で, 人 で, で踊りの先生がいて、はい、で、まあ、踊りもその私たちに覚えやすいようにで私たちのこう世代の人が真似して例えばカラオケとかでも踊りやすいようにということで、うんまあ、ちょっとこう80年代の踊りを入れてくれはるんですよ。
聖子ちゃんとか
聖子ちゃんでも普通に覚えるとなかなかみんな覚えられへんから、うん、ここ松田聖子ねとかここはジュリアナの振りねとかここは夏木まり、うん、夏木まりまで行くんですか、それちょっと私たち世代違いますとか言いながら、なんかそう言ってこう言葉でつなげたり、うん、なんか面白おかしくしながら私らに一生懸命体に叩き込もうと先生がしてくださってて、うん、もうその現場がね、うん、もうみんなで、ね、なんかすごいおかしかったんですよ。
わろたな、
わろたなっていうね。
AKB48 は出てけへん、うん、
出てこないですね、うん、結構昭和の匂いはプンプンの、はい、もうそれがなんかね面白かったですね、う
ん、中野さんはなんか、は
い、いや僕ね割とシリアスに、はい、今全部やる方ですけどやっぱり笑ったっていうのは、はい、このトリトリオで、はい、ね、柴田さんと徳田先生の面白い話を聞いたときに笑ったり、まあ最近、まあ先週、僕、アメリカ大使館に、はい、大使公邸、ルース大使と一対一で会ったんですね。
東京へ。
で、会って、うん、あの、ブルッキンズのこう会合で、はい、インペリアルホテルと、うん、まあすごい部屋泊めてもらって、3日間喋って、で、僕はね、思い切って大使と最初で、5分ぐらいこう話すときに、大使ね、ルース、ワイドンチューカムと京都、京都来てくださいとか言いながらね、で京都今旬が何が美味しい、いや、フグでしょって言ってね、その時にね、フグっていうのはどこあるし、いや、大使を殺したら戦争になりますで大笑いしたって、ね、ちょっと笑いながらそういうトークしたのはちょっとね、まあ、大学にも来てくださるみたいで、うん。うん、無料お金いらないみたいで、そういうのね、大使来ていただいたら、まあそういうのちょっと笑ったというか、ワクワクするというか、まあちょっと大使笑われたんで、選手のことですんで
ホットな話題、
ね、うん、ホットな話題ですね、はい、
僕も最近のあれなんですけどね、はい、受講生がね、この間ゲストスピーカーに、はい、この京都でアナウンサーされてた僕の後輩なんですけどね漢学のね、はい、それにゲストスピーカー呼んだんですよ、うん、だから、もう40年前ぐらいの話で女性の職業の、あの機会、均等法とかですね、うんはい、そんな話をして私がそのアナウンサーを目指したっていうのもですねその頃その女性のそんな職場ってスチュワーデスとかアナウンサーとかそんなしかなかったんやと、
うんうん、
今みたいにその選択肢がたくさんあるわけやないと、うん、そんな話を、してくれてそうするとね受講生の男の子がね感想文書いてくれててねその、感想は私は今まで強い女の人しか知りません、あんなに女性が苦労された時代があるなんて言って書いたみんなでおあそうかと、
うん、
今の20代を、
ね、
そう思うんだ、そうだっていうね、やっぱり戦後強くなったのはねストッキングと女の人みたいに言うけれど、うん、それはまあ僕らの感覚であるけれど今若者たちはもう強い女の人しか知らんと、
いやでも確かにその小学生のね、うん、 あのレベルでも、もう見てたら完全女子が強いですよね、うん、男の子たち、
ね、体もそうです
よ、そうかそうか、女の子の方が精神年齢強いのか、
うん、強いし、体も大きい、
もうなんか言いなりですよ、ね、見てたら、
ね、平和な時代いいですよ ね、これこそね、僕は平和だと思うし、うん、12月といえばクリスマスね、25日、うん、まあ、あっという間に来ると思うんですけど、
ね、今イルミネーションが綺麗ですよね、
綺麗よね、それで、本場というかね、
はい、
キリストっていうのは柴田さんもノートルダムで、はい、教えられたようにですね、要は救い主っていうことで、うん、イエス様という名前はイエスで、あれイエス様を救い主とするのがクリスチャンというね、うん、そういう信仰をするのがそういうことですよね、キリスト教と。でイエス様が12月25日に生まれたとしているけれど、あれは実はちょっと違うんだというね、日にちは違うんだというお話をですね、ちょっと後半にしたいなと思ってるんですけどね。
旧暦とかそんなのあるかも分かんないね。
じゃなくてですね、うん、ちょっと違うんですよ。あれは昔からのあたりの中東のあたりの、要は冬至の行事、それがキリスト教と一緒になって、ああいうふうにね。冬至っていうのは、まあちょっとお話しすると、要は太陽神、
はい、
あれがその信仰されてた、その地方ね。で、それは何やっていうと、太陽ですから、冬至になると目覚めてくるわけでしょ。昼の時間が長くなってくるというね、うん。それとキリストが復活したというのが一緒になった。
うん、
それで、西暦の354年でしたか、要は、ローマンカソリックの司教が、これからはですね、うん、12月25日をイエスの誕生日とすると宣言して、うん、それからプロテスタントの方も正教というオーソドックスの方もみんな世界中が
それを統一されてる、
ね、統一されたっていう、
うん、いや日本天皇12月23日でいいんですかね、日本の今天皇陛下の誕生日、そうですね、2日違いで、
う
ん、だけど始発に入って、うん、のこうさっき僕スターバックスにいたんですけど、ね、はい、クリスマスのね、うん、音楽とか聞いたらなんかいいですね、
ウキウキしますよね、
年が明ける前のね、うん、ウキウキする、もうなんか見てたらね、こうすごくスターバックスのあの雰囲気と、うん、このクリスマス音楽が合うんですね、
そうですね、こっちの話題を先にしまし
ょう、いやいや
選挙の話題もですね、メディアと選挙みたいなことでね、ちょっと、うん、それじゃあ後半にしてですね、
はい、
さっきというか、この間ですね、新聞記事で困難を僕見つけたんですよ。これ面白いなと思って、うん、要はスタンフォードのですね、アメリカの先生がですね、うん、人の知性、これ原文に当たってないんで、中野先生にぜひ原文を当たっていただきたいんですけど、はい、知性と言ってるのか、知識と言ってるのか、知恵と言ってるのか、うん、ちょっと分かんないんですけど、うん、これは2000年前、それから6000年前、このあたりが人間のその知恵というか知性というか、そんなんがピークだったんじゃないかと、うん、で今は下り坂に向かってるっていうね、うん、これしかし当たってるなと、うん、例えば最近の例で言うとね、携帯で非常に便利になった、うん、ところが漢字を読めても書けない自分がいるでしょ、
うん、
それでそういったその例えば私は中野さんと同じように犬の散歩を連れていくんですが、うん、犬って一生懸命クンクンクンクンやりますよね、うん、それでうちはオス犬なんで、そこに前の犬がおしっこをかけた時にまたそこへね、おしっこするというね、こういう嗅覚も人間って衰えてるでしょう、
うん、
それから聞く力も新聞が朝ポンとポストが入ったらもうワンワンって出かけてますよね、うん、そんなん人間もポストの音なんてもう分からへんようになってるという、
ね、確かに視力もそうですよね、
ああそうそうそうそう、
なんか昔の人ってもうだいぶ遠くまで見えてたのに、うん、もうどんどんね、うん、視力も悪くなる、
アフリカ人の人は結構視力いいですけど、
ね、今はね、
だから
すごい、ね、うん、そうそう、テレビで実験なんかしたいもありますよね、うん、マサイ族の人をね、うん、呼んで、うん、東京タワーからですねどこまで見えるかみたいなね、
うん、
そういうふうに我々は人間っていうのは進化してる、うん、しかもその知能っていうのはどんどん進んでると思われがちやけれど、うん、この先生の言うのは当たってるなと、
うん、だから知性っていうより、そうさっきおっしゃってた、うん、例えば機械とか、うん、いろんなものは進化していってるけど、うん、それに伴って
便利になればなるほど、
だって さっき の, あの携帯の話ですけど、例えば電話番号でも昔はやっぱ覚えてたけど、うん、それも全部携帯にメモリーするから、うんうん、携帯がもう壊れたりしたらもう連絡先どうしようみたいなね、
自分の自宅の電話も
何やったっけでしょ、
そんなかけたこともないもんね。
だから昔は全部覚えてたなと思って、
ね、うん、記録するものがない、うん、時というのはメモリーでやりますね。で、字がない時というのは覚えるしかないというね、うん、もう一つ大事なことはね、人間危機に面している時というのは一番人類は伸びるんですね、
うん、
で6000年前とか、うん、まあその時というのは氷河期とかね、いろんな乗り越えたりしながら人類が滅びるという時に人間はすごい伸びると。でしかしこの記事で僕はここに書いてないと思うんですけどね、うん、多分誰かから送られてきて、うん、再び、まあ、人間のその知性は上昇気流になるかもしれない。
また、
まだね。なぜかというと、うん、今 の, そのグローバリゼーションとか、うん、イノベーションの、ね、うん、インターネットの発達によって、うん、はい、昨日までお金持ちの人が一瞬にしてお金をなくしてしまうかもしれない、
は
い、非常に
逆もある、
逆があるってね、すごいその危機的な、うん、クライシスが来てる、うん、その時は人間というのはすごい知性が伸びると、
うん、なるほど。
で我々はそういう時期にひょっとしては来てるかもしれない、
うんうんうん、それでね、僕がなんでこのね、スタンフォードの先生の、なんておっしゃったんかな、スタンフォードのジェラルド・クラブトリー教授がね、うん、あの科学誌にこんなのを載っけてると言ってらっしゃるんですけど、あの2000年前いうのはちょうどイエス・キリストがお生まれになった時、
うん、
それから6000年前っていうと、まあエジプトにこうね、ピラミッドが建てられたりする、うん、そのまああのアロワンさんあるんやけど、それだけの、ね、人類の発達の中でその辺がピークやないかと、
うん、
そうするとね、あの中野さんが今哲学書を一生懸命読まれている、うん、あのギリシャの哲学っていうね、うん、それも、紀元前500年とかそのぐらいのプラトン、ソクラテスでしょ、うん、そうするとあのあたりに変えるっていうことは知識がやっぱりピークのところにね、うん、人間っていうのはあのインテリアをこう持っていこうとしてるんかなという気もするわけ。
僕はそれは信じて、例えば、知性のみならず人間の体つき見たら分かるように、
うん
ね、昔は狩りしてる時に人間ってすごい、特に男性の場合はね、うん、もう筋肉質で、
うん、
今なんて、ね、マクドナルドみたいなジャンクフードばっかり食べてるから、もう太って、ね、だんだん、うん、アメリカ人見れば分かるようにね、
メタボみたいな、
そうメタボみたいなことになってきてると、うん、まあ、メタボはやっぱり完全に人類的なあれからいくと人間の体として、うん、ダメな、ね、うん、でそれほっといたら豚になるというか ね、
こうね、
順番にこう原始人からこうやっていってね、うん、ピーク
か、
ね、
確かに危機感のない体つきにな
るんですよね。だから五感が使われてない体にね、うん、だんだんなっていくっていうね、この説は分かるなと、うん、
なるほどね。
それとあの NHK の番組でですね、面白いのをやってたのは、ナンパ船、あの、うん、だいたいね、トルコのあたりをですね、西暦の紀元前の70年から60年ぐらいにね、出航した船が、あの地中海で難破して、それは沈んだままになってたんですね、うん、でそれを引き上げたらね、青銅製の歯車の組み合わせでね、いっぱい、だから2000何年100年ぐらい前の話ですよ、
うん、
その時にそれは何かっていう復元していくと、うん、あの歯車がいっぱいついててね、これは天空の動きを太陽から月からそれから恒星の動きから、うん、全部記す、要はその時計に そんなものをつけたみたいなものだった、うん、こんなん、あの誰も考えてませんよね、うん、2000年前の人がそんなんしてた、
うんうん、
この先生も要はその狩猟期に五感が発達して知恵がピークやったと、ところが そのあたりの年代ですよね、
うん、
でそれがだんだん衰えてきたんやないかっていうのもですね、うんうん、そんなあの番組を見て、うん、おー、なるほどなというね、だから、うん、天文学もあのイエスが生まれた時に東からミタリの博士が来ますよね、はい、あれはあのマギーっていうあの天文学者たちですよね、うんうんうん、メソポタミアのあたりのですね、うんうんうん、進んでた言うけれど、僕はどのぐらい進んでたか分からへんけれど、その発掘から2000年前にもうそんな天球儀みたいなのができてたっていうの、うんうん、
それはあの、まあ、宇宙に行ったり、はい、それけど僕はね、 あの海底にもっと海底調査することによって、うん、こう積もれてるもんっていっぱいあると思うんですね、うん、特にね例えば1万年前とか言えば、うん、宇宙とのね、うん、多分宇宙人とかね、うん、こんだけ大宇宙の中でね、うん、そういう接触はある可能性が高いとすると多分ね文明というのは何回もこれ繰り返してる可能性もあると思うんですね。我々は知らないばっかりであって、ものすごいでしょ宇宙を探っていったら、ものすごいこう無限にこうやって絶対いつかその何億光年でもないけどその通信かなんかあって、それは基本として実はもうはるか何億年前でもある程度のひょっとすればね別の意味での文明があったりしたかもしれないというね、それはまあSF 的な想像ですから、そういうのは分かりません、
うん、でも確かにそうかもしれませんね、うん、なんかそういうのもいろいろ発掘してもらうと面白いですね、うんうん、
だから人間っていうのは、うん、あの予知をするねできる人間っていうのがやっぱり人間らしいことでしょ、うんうん、動物はやっぱり予知はしないからそのままを生きてる、だからそこをねやっぱりこう五感が衰えてるにしろ今あの中野さんが、いや今現代は V 字型にまたこうね、うん、上昇気流にあるんやというのは非常に救いです、
うん、僕は本当にあの西洋のロジックと理論と、アジア特に日本京都の仏教的なそういう直感力、はい、知的な直感力、だから僕はアメリカの大使とかブルックリンの研究にいて4年後に日本で会議国際会議やる場合京都でやりましょう、う
んね、ぜひ。
でその時も禅とか直感とかですね、うん、西洋のロジックでないことをベースにしたシンポジウムをやると言った、うん、大賛成でね、だからむしろ日本人はあのアメリカ式のそういう理論で対抗するより全く違った形の直感力、
五感を生かしたね、
京都学派とかね、知的直感力とかね、絶対的矛盾自己同一とかわからない言葉ある、そういうね西洋の人間を煙に巻くようなそういう僕シンポジウムをやりたいなというふうにね密かに思っています。
はい、はい、
ですね、トリトリを、ここでブレイクとして、
柴
田さんの美魔女の曲、ね、スタンバイよろしいでしょうか。はい、お願いします。ラジオカフェシングタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。
柴田香織です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。いやー16日は我々にとっては甲子園ボールなんですが、
そうです、
日本的にはですね、
はい、
総選挙、
そうですね、
これはねメディアにとってはですね儲かるんですよ選挙っていうのは、うん、選挙特需みたいなんでですね、うん、メインストリームの新聞であったりですね、それからテレビラジオもですねそういったお金が入ってくるというね、あの選挙の、番組もあるし、それから政府からの要請もあるわけでしょ、政見放送もねやったりして、それでねなんかあの師走に選挙をやるっていうのが今回で5回目らしいんですよ戦後、うん、戦後間もなくの選挙ではそれまで夫人に参政権がなかったのが、
はい、
夫人に参政権ができたというね、
うん、
あの画期的なことだったんですけど、まあ師走選挙で慌ただしいとは言うもののですね、今まで5回やったらしい、5回目らしくって、そのたんびにやっぱりあのメディア自身が変わってきてるっていうね、こんな分析をしてるしというのね、最初の1969年やったかな、ちょうどあの電話がプッシュホンになったっていうですね、はい、ダイヤル式からですね、それとか、ファミコンが始まったとかですね。で2012年の今年は何かっていうと、これはやっぱりニコニコ動画っていうね、
はいはい、
はい、日本のまあ YouTube に伏せられる、ここで党首会談が行われて、それでそれをですね新聞超毎読み、これがトップ、11月29日に行われたんですけれど、30日の朝刊のトップは全部カラーでですね、そのニコニコ動画の、こんなことがやったっていう、140万人がアクセスしたんですけれど、
すごいな、
うん、これこそ革命というか時代がゴロッと変わってきたなと。でその翌日に、あ、まあだから30日ですね、日本記者クラブで党首がやる、まあ、新聞の場合は放送規制がないですから、あの どの党が何分喋ろうと別に構わへんのですけれど、放送の場合は今度は十何党ありますでしょ。これを例えば1分ずつ喋らすとしたら、全て1分ずつやないとあかんわけですよ、うん、これは放送法の規制があるから、うんうん、ところがニコニコ動画なんかはそういう放送法による放送じゃないから、うん、放送と似たようなことを何ですか、パソコンで見れる、あるいはスマホで見れるんですけれど違う、こんな時代がですねやっぱり来てる、
うん、
ねえ面白いなとね僕は思ってるんですけどね、
うん、だから発信する方もそういう意味ではすごいいろんなチャンスがあって自由だから、
う
ん、ねえ今までとは違っていろんなことを訴えていけるっていうのがあります
ね、うん、だから選挙に、うんまあ、ソーシャルメディアっていうのが、ねはいまあ、入ってきてることだと思うんですけどね、はい、ちょうど日曜日のテレビでこんなことを言ってて、うん、福沢口は100年前に、はいまあ、世論っていうね、
うん、
世論は2つあって、ポピュリズム的な世論、うん、で日本人というのは買ってる方を応援したくなる習性があるんですね、体制につきたいと、で本当の福沢が言ってる世論っていうのはもう一歩与える世論、まあ世論で自分の意見を持ってる、個人個人が人が何と言おうとも
この
意見
を言いたい、求事の世ってい
うのとね、それからまあ世論の世論ですね、で今新聞社がそれぞれそのまあなんとか世論調査とかやった時に、まあ朝日と読売とかねこうちょっと違うね、今特に第三局出てきたので変わってくるけれども、ちょっとした操作の仕方、うん編集の仕方っていう方で、うん、世論がこう空気をね、うん、誰が空気を作ってるかという話になって、うん、で日本人ってこう空気を読んで動くでしょ、ね、
はい、
大臣会議やっても、はい、でソーシャルメディアの空気っていうのは例えばフェイスブックでっていいね押さなければあかんみたいな空気あるでしょ、うん、この人だとあかん、
うん、KY ですよね、
うん、KY ね、空気、そういう空気があって、うん、僕選挙もねなんとなくそういうある意味ではプレッシャー的なことでなんか票が動くような気がして、例えばフェイスブック上で有名な柴さんが選挙に出たら一遍で勝つような気がしなくてね、
いやそんなことはないと思いますけど、でも実際今回私と同年代の、うん、仲のいい女の子が2人出馬しますね、
うん、本当に何人とこから、
はい、と1人はあの美魔女仲間の子が、うん橋本さんのとこから出ますし、うん、維新の会、うん、でもう一人は私の同級生 の、うん、池坊美香ちゃんなんですけど、彼女は幼稚園からも高校までずっと仲良くって、うん、彼女の結婚式とかまで行ったりするぐらい仲いいんですけど、うん、彼女も今回、民社党から、あ民主党、民主党から、はい、出ますね、
うんね、
だからもうそういう、ね、年代というかこう結構やっぱ私らの年代の女子もそういう出馬していくというか、
今このトリトリオで、はい、私が60代だから中野さんが50代、はい、そして、柴田さんが40代というね、はい、この3世代が、揃ってるわけなんですけれど、そういうその時代の移り変わり、うん、それから選挙も今まで2大政党やったものが、いっぱい出てきてるというね、こういう時代の移りっていうのはどんなもんなんですかね。僕は非常に民主的やと思ってるんですよ、ある一方でね、
うん、
いろんな意見があって、うん、それは当然やなと、しかし選ぶ方はちょっとかなわんなというね、どれがどうなんやというね、うん、
やっぱりそこにメディアのリテラシーというかね、選ぶ能力をつけなあかん、うん、はい、今例えば2012年というのは変革の時代で、うん、ロシアにおいてもプーチンが出てきて、
う
ん、中国も習近平 で、
で、ね、
で16日が日本で19日が韓国 の、
韓国、
まあね、パク・ウネが勝つと言われてるんですけども、うん、こんだけ一斉に動くということはない、うん、その時に日本のこう例えば今の討論会見てみてもね、うん、短期的なことしかみんな言ってなくって、
うん、
TPP 反対、当然反対でしょ短期的には、うん、だから長期的に見たらグローバリゼーションがやってね、貿易なんてどんどん重要化する中で、うん、そこに逆らうことできなかったら長期的には賛成です。
それから原発、
原発ね、だからね、うん、その短期的なことだけ票を取ろうとしてる ね、 ね、そういう、ね、うん、消費税にしてみても、
でも実際そうやってマニフェストを掲げても、ね、実際その党とかその人が政治家になったら結局全然守られないことがいっぱいあるから、うん、本当何を信じていいのかっていうのありますよね。
その人の人格違う過去をやってきたところ、うん、空気でなくって、うん、その人のやっぱりビジョンなり信念なり、
うん、でそこをそのメディアがメインストリームのメディアも含め、それからソーシャルメディアも含めね、うん、きっちりとどうウォッチしていくかっていうね、うん、でそれがちゃんと伝えられるか、伝えられんとあかんわけですからね、うん、よくあの中野さんがシンク、そしてリード、うんうん、でランリードというね、このリーダーになるっていうね、うん、人の要請は師走の、あの先生たちにもかかってるしね、そんな責任というのがやっぱり年々これは重くなってるんだっていうね、うん、それで人類の知性がこうだんだん下がってきてるとするんだったらね、うんうんうんうん、それを上げる、我々もですね本当に五感を働かせてですね、うんうん、メディアの日本人というのはメディアの言う通り従ってるんですよ。だけどそうじゃないというね、うん、もっとソーシャルな根っこのメディアがいっぱいあるんやから、うん、それを見ていくことによって、うん、なんかその人のね候補者やった候補者の人格に触れることができたり、うん、そんないい時代やのにというね、うん、感じはしますよね。
そうですね、まだ候補者がこうソーシャルメディアを十分使うことできないでしょ今まだ。
そうなんですよ ね工事になるとですね、
うん、もっと使うべきで、アメリカなんかもっと使ってるでしょ、う
ん、使ってやってるんですよ、うん、だからオバマさんもねあれでやっぱりあの草の根やりましたし、
うん、いや2012年も本当にいいはずで早いですね。
早い、うん、本当にあっという間ですよね。
あっという間ですね、
はい、
うん、この番組も30分番組もあっという間であと29秒で終わります
よ
ね早い、うん、早いね、本当早いですね、
まあ、しかし、皆さん良いお年を。なんか、はい、12月から初めにこんなこと言うのもあれですけれども、うん、
また来年も一つどうぞよろしくお願いします、
ね
ね、
また来年年始めね、また
そうですね、
はい、やっていただきたいと思うんですけどね、
はい、
うん、いつもありがとうございます。
はい、こちらこそ
ありがとうございました。
よろしくお願いします。